皆さんおはようございます。今日は珍しくと言ったらいけないんですが、皆さんの祈りが止まりませんでした。一人の久しぶりに元気な方の姿を見てですね、本当にその喜びが感謝が祈りになったことをね、本当に思いますね。2ヶ月弱でしょうか、25日間ほどの2回の手術をいたしました。そして、一番良い形でと信じておりますが、手術ができたことを感謝しております。熊野志郎兄弟、今日久しぶりにですねこの礼拝に共にしております。本当に感謝したいと思います。8月に入りました。8月のプログラムも今週、教区のティーンズのバイブルキャンプが1週間かけて、琵琶湖の湖西で祈りの家で行われます。どうぞ覚えてお祈りください。50名ほどの教区の各教会から送り出された中高生たちが集まってまいります。決心の時が本当に祝福されますように覚えて祈っていただきたいと思いますね。さて、今日は大勇士の癒しということで、続いて列王記下の列王記からですね、聖書を学びたいと思います。で、読んでいただいた列王記下5章は有名なナーマン将軍の物語になりますね。非常に興味深いお話の中に、ここに語られているいくつかのメッセージをしっかり聞き取りたいと思います。五章の一節をご覧くださいましでしょうか。まず五章の一節、最初のところですが、スリアの王軍勢の長ナーマンはその主君に重んじられた有力な人であった。主がかつて彼を用いてスリアに勝利を得させられたからである。彼は大勇士であったが、古い訳では雷病となっておりますが、重い皮膚病を患っていた。皆さんこの言葉はですね、この特に最後の言葉、ナーマンについて語られておりますが、彼は主君に重んじられた有力な人であります。このスリアの国に勝利をもたらした功績の中で、彼は王からもですね評価され尊敬されていた人であります。彼は大勇士であったが、重い皮膚病を患っていた。古い訳では雷病、雷病含む重い皮膚病を患っていた、このように書いてあります。皆さん、この言葉にまず私たちは目を留めたいと思いますね。この言葉は人間の持つ二つの側面というものを表した言葉だと思うんです。それこそ飛ぶ鳥をも落とすような勢いを誇るはずのこの人がですね、人物が、恐るべき病に侵されていたというのでありますね。外見は立派な堂々とした大将軍のいでたちでありますが、その鎧の袖から見えてくる彼の皮膚はただれていたのでありますね。そしてこの病は極めてこれは問題の病でありまして、彼の全身を侵し座ったわけであります。これはナーマンにとって、いえ、その家庭において、いいえ、一国において深刻な問題をもたらす病でありました。重い皮膚病と言われている病気が正確にはどういう種類の皮膚病であったのか分かりませんが、彼はこの豪病のゆえにですね、自分の将来が開けてこないのである。いくつもある彼の持っている祝福特権だけども、そんなものを全部ダメにしてしまう。彼は全くこの病のように絶望していたと言っていいかもしれません。浅間屋の湖、秋の浅間屋の湖ですね、想像してみていただきたいんですが、水鳥が実に優雅に湖面を滑るようにこの泳いでいる。それをじっと見てますと、この 死心がある人ならば歌を読みたいような気分になってくるでしょうね。一幅の絵であります。しかしどうでしょうか、水面下ではあまりそういう水中写真を撮っちゃいけないんですけども、鳥はですね、水かきのついた足でですね、必死で忙しくこう描いてるわけですね。バタバタしてるわけですね。上は実に優雅であります。水面下では大変であります。人は、まあ、表面ではなかなかわからないものなんですね。本田浩司先生は、どんな幸せそうな家庭においてもですね、もしそこに罪が入り込んでいるならば、それは不幸であると、こういうふうに言ってますね。彼は一つの病気を宣告されて、その病気のゆえにですね、彼は全く絶望しておりました。しかし、それで人生、彼の人生割り切れるわけではありませんから、なんとかして、なんとかなりたい、なんとかしてほしいと思ったナーマンは、いろんなことをやってみたわけでありますけれども、拉致が開かないのであります。そうした中で、ふとしたことで、イスラエルの預言者、エリシャのことを知ったということですね。2節見てください。先にスリア人が略奪隊を組んで出てきたとき、このスリアというのはイスラエルの北方 の、 この周辺国でありますが、この力を持つ国であります。全面戦争というわけじゃないんですけども、敵国でありますから略奪隊を組んでですね、軍隊組んで、小規模の軍隊組んでですね、地域地域を侵略していたという、そういう話であります。先にスリア人が略奪隊を組んで出てきたとき、イスラエルの地から一人の少女を捕らえていったと。彼女はナーマンの妻に仕えたが、その女主人に向かって、ああ、ご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに。彼はその雷病、重い皮膚病を癒したことでしょう。というふうに言った。一人のナーマンの家にいる奴隷の娘が、ナーマンの奥さんにですね、初めてこの、見かねてと申しましょうか、エリシャのことを話したんですね。ああ、ご主人様がイスラエルの預言者のことをご存知だったらよね、と。そして彼女は、サマリアに行って、その、ぜひともですね、神の預言者になって、その病を癒してもらうことを彼女は勧めました。まあ、このイスラエルから連れてこられた若い奴隷はですね、あらゆる点でナーマンと対照的だったと思いますね。ナーマンと同じ屋根の下に住みながらですね、彼女は捕らえ人奴隷であります。自由のないもの、小さきもの、力なきものでありました。しかし、彼女はイスラエルの預言者、エリシャと彼を用いられる、生ける神様を知っていたんですね。弱い立場の彼女ですが、祖国の預言者、そして彼が行った驚くべき神の技を深く心に留め、神に、生ける神になお信頼をしていたのであります。ナーマンは大勇士であったが、重い皮膚病を患っていた。が、このがっていうのはですね、しかし、ここでば、これは本当に大きな言葉でありますね。ナーマンにもイスラエルの若い娘にも、そして実は全ての人々に、このがでつながる二つの側面があるということを私たちに教えています。で、ナーマンのがもう一つ側面は、彼を絶望に追いやりました。今までの彼の人生における功績、誇り、名声とに権力の一切を、このがは虚しく意味のないものにしてしまうほどのものだ。一方、イスラエルの若い奴隷娘のがは無限の可能性につながるものでありました。彼女がどんどん小さく無力で弱いものだったとしても、このがは素晴らしい可能性を秘めておった。皆さん、クリスチャンとは一体 誰のものなのかな